意見発表。決算特別委員会の最終日、10月9日に各会派から決算の賛否について意見の発表がありました。その用紙をお知らせします。なお、無所属区民派、杉並同志会、自民特政クラブ、区議会生活者ネットワーク、みんなの党杉並、無所属、共に生きる杉並、美しい杉並、緑の党からも決算について意見の発表がありました。区議会ホームページで決算特別委員会の録画中継をご覧になれます。賛否については議案等の概要と審議結果をお聞きください。
10年後の杉並を明確に示し、力強く踏み出した点を評価。杉並区議会自由民主党、大和田真。我が会派は各会計歳入歳出決算のすべてを認定する。以下の観点から認定理由を述べる。第1は、当該年度を新たな10年ビジョン元年と位置づけ、さらなる質の高い住宅都市を目指し、着実な一歩を踏み出した点である。第2は、不透明で厳しい経済状況が続く中で、増大する行政需要に対応し、慎重な財政運営に努めた点である。第3は、防災や保育園の待機児童問題等、喫緊の課題にスピード感を持って対応し、区民の安心安全に寄与した点である。次に、今後の区政運営に対する要望を述べる。1、今後も地元のニーズを的確に捉え、画一的な取り組みではなく、地域性等を重視した多様な取り組みを進めていくこと。そのために、地域の声にはより一層丁寧に耳を傾けていただくことを望む。2、総論賛成、各論反対のジレンマの打開に、批判を恐れず果敢に挑むこと。まずは施設再編整備。声の大小にかかわらず誠意を持ってそれらを受け止め、今後の歩みにおいては行政改革の視点だけではなく、中長期的な未来への視点も踏まえて、誰もがロマンを持って歩める施設再編整備となるよう強く要望する。使用料・手数料の見直しについても同様だが、利用者の理解を得られるよう、丁寧な説明はもちろんのこと、段階的値上げ等、激変緩和措置を改めて求める。3、将来を見据えた施策を着実に推進すること。基本構想総合計画の実現に向けて、各施策については、今一度有効性を検証すべきだ。高齢者施策については、医療や介護予防、見守り体制等を各地域で充実させ、特養等のハード面整備では、国公有地の利活用等を要望する。スポーツ振興については、スポーツ推進計画、健康スポーツライフ杉並プランをもとに、区全体がスポーツ、運動をより身近に感じる生活スタイルになることを期待する。新しい学校づくりについては、各校の事情等を勘案し、画一的ではなく、各々に寄り添った取り組みを要望する。最後に、私たち地方議員の使命は、区民の声を区政に反映させることであるが、それは何でも求めることとは一線を画す必要があると考える。今、基本構想の実現において、私たち議員には、地域の便利屋から、共同の担い手となることが求められていると、私ども会派は理解しており、今後も大いに政策論争を交わしながら、行政と車の両輪として、今も未来も魅力ある杉並を作っていく決意である。
希望を次の世代に。 新しい挑戦と開拓を。杉並区議会公明党、中村康弘。平成24年度当初予算は、新しい基本構想総合計画を具体化していく初年度として、10年ビジョン元年予算、住宅都市杉並のさらなる発展に向けてとの位置づけのもと編成され、防災まちづくり等の安全安心のための施策、子育て支援や高齢者の福祉等、少子高齢化への対応、都市再生や公園整備等のまちづくりの分野が重点的に推進された。杉並区議会公明党は、平成24年度杉並区各会計歳入歳出決算をいずれも認定する。第一の認定理由は、総合計画実行計画を着実に実行し、支え合い共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並という区の目指すべき目標に向かい確固たる一歩を踏み出したこと。第二は、これまで我が会派がさまざまな機会で主張し、区に要望・提案を重ねてきた施策の多くが当該年度の予算執行を通して前進していること。とりわけ東日本大震災を受けて、災害に強く安全安心に暮らせる町の実現を目指し、町の防災力を向上させてきたこと。第3は、種々の施策を充実させながらも区財政の健全性は確保していること。以下、今後の区政運営に対し我が会派の意見要望を述べる。水害問題は、都の協力なくしては解決できない点も多い。都の全面的な支援をこれからも求めていくこと。がん検診の質量にわたる充実、歯科医療の充実等を通し、健康長寿の杉並区が実現することを期待。災害時要援護者支援対策に関して、在宅での避難生活を原則とするとの考え方の転換に基づき、安否確認等の関連事業の充実を求める。保育園に関して、現在の計画を着実に推進するとともに、保育士の質量の確保にも万全を期すこと。いじめ問題に関して、区教育委員会がいじめ撲滅のため全力を挙げること。財政運営に関して、区民福祉の向上、安定的で持続可能な区政運営という行財政運営の本来の目的から逸脱することなく、中長期の目線に立ち、合理的な判断に基づく対応に注力すること。施設再編整備に関して、区の基本的な考えや必要性を丁寧に説明し、対話を通して互いの理解を共有することを要望する。2020年夏季オリンピック・パラリンピック開催に際し、障害者や高齢者に配慮したバリアフリー化等、関連する事業の充実を進めることを要望する。我が会派は、区民福祉の向上、区政の発展に向け、希望を次世代に与え、新しい挑戦と開拓に努めてまいります。
田中区長を先頭に、次世代に希望をつなぐ区政を。民主・社民クラブ、市木智子。24年度の区政は、新しい基本構想・総合計画が始まる初年度として、10年ビジョン元年予算として位置づけられた。また、区政施行80周年を迎え、さまざまな関連事業を実施し、新たな歴史を刻んだ。平和都市宣言から25周年を迎え、平和市長会議への参加、さらに杉並区災害時における相互支援に関する条例を制定する等、区の発展に努めた。 24年度決算審査にあたり、民主・社民クラブは各会計歳入歳出決算をいずれも認定する。認定理由の第一は、区の第一の使命を区民福祉の向上であることに基本を置き、特に次世代育成基金の創設、就労支援センターの開設等を次世代支援に積極的に取り組んだこと。第二は財政の健全性。今後確実に増大する行政需要の中で持続可能な財政運営を行うために、負債と基金をバランスよく活用することを期待する。また昨年度からは後契約のあり方について要項制定を行ったことや、指定管理委託業務において社会保険労務士による労働環境モニタリングを開始したことについても評価する。第3は、安全安心、少子高齢化、まちづくりの分野を重点に取り組み、時代に即した施策を行ったこと。安全安心の分野では災害に強いまちづくりに努めた。少子高齢化の分野では様々な取り組みを進めたが、待機児童対策緊急推進プランを策定し、迅速な対応したことを評価する。まちづくりの分野では、地域活性化の拠点としての産業振興センター開設、東京電力総合グランドの取得など、住宅都市杉並の魅力を生かすために取り組んだこと。次に、我が会派が指摘した内容と、次の要望について十分に検討し、今後の区政に反映していただきたい。区では24年度から基本構想実現に向けた施策を確実に推進することができる持続可能な行財政運営のあり方について、杉並区行政経営懇談会を設置し議論を行ってきた。基礎自治体である区が将来を見据え課題に向き合う姿勢を評価する。現役世代への支援として貧困の連鎖を断ち切る取り組みを率先して進めることを要望する。施設再編整備計画とプランの策定は区民の意見を十分に取り入れ、区民合意の形成を行うことを要望する。老朽化耐震性などで更新の緊急性の高い施設や保育施設の整備等は、来年度当初予算に必要な措置を講じるなど、迅速な対応を求める。区長を先頭として、次世代に希望をつなぎ、住宅都市杉並のさらなる発展を望む。
国の悪政から区民を守る姿勢が極めて弱い。政策の転換を。日本共産党杉並区議団、富田拓。私たち会派は、区民の暮らしが深刻となる中、田中区政が福祉の向上という自治体の責務に全力を尽くしたかという立場で決算審議に臨んだ。24年度に策定された新しい基本構想は、区の責務が抜け落ち、行政の仕事を区民や企業、民間団体などに委ねる新しい公共の推進そのものである。所得の減少、税や社会保険料の負担増が区民を苦しめている中、国は来年4月からの消費税 8% への引き上げを決断した。私たち会派は消費税増税に対する区長の認識を正してきたが、国の悪政から区民を守る姿勢が極めて弱いと指摘せざるを得ない。以下、各分野ごとに意見を述べる。生活保護については、国の切り下げに中止を求めるべきであり、児童に対する法外援護事業の復活や、保護世帯への区独自助成に踏み出すことを求める。保育をめぐる問題では、待機児童対策緊急推進プランと保育所整備計画について一定の評価をするが、株式会社等の事業者が一気に参入し、今後、保 保育の質を確保する上で問題が多い。特養ホームの増設では、今後地域包括ケアの視点に立ち、小規模特養整備等を積極的に検討し、整備目標の情報修正を行うべき。また保育所や特養の増設では、国家公務員宿舎跡地活用等の公有地活用に積極的に取り組むことを求める。波助商品券の復活や住宅リフォーム助成制度の実施で、区内商店街や中小事業者を積極的に支援する必要がある。公共工事では、労働者の適正な労働環境を保ち、不当なダンピングを抑制する公契約条例の制定に早急に取り組むべき。外環道路計画や都市計画道路放射第5号線整備では、住民の声を受け、不要不急な大型開発を改め、杉並の環境を守るべき。防災では、宅で実施されている建物への部分的な不燃化、耐震化助成の開始や、都と連携した総合治水計画を強く求める。教育分野では、高円寺地域施設一体型一貫校について質問したが、住民の疑問に耳を閉ざし、区の財政削減の思惑や区教育委員会の理想の押し付けとなっているため、断じて認められない。施設再編整備計画と使用料見直しは、世代間の公平性、負担平準化の手立てが尽くされていないため、白紙撤回を求める。以上の理由から、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計の歳入歳出決算の認定に反対する。中小企業勤労者福祉事業会計歳入歳出決算については認定する。
以上です。平成25年常任委員会行政視察。区議会では、魅力ある杉並区づくりに役立てるため、先進的な事業などを行う自治体の視察を行っています。平成25年の各常任委員会の視察についてお知らせします。総務財政委員会、視察日10月21日月曜から23日水曜。視察先と調査事項、広島県福山市。1、福山市公共施設サービス再構築基本方針について。2、共同のまちづくり基金を活用した提案型事業について。兵庫県西宮市。1、公共施設マネジメントについて。2、防災体制について。滋賀県大津市。1、公共施設マネジメントについて。区民生活委員会、視察日10月23日水曜から25日金曜。視察先と調査事項、岩手県盛岡市。1、消費者行政の取り組みについて。2、盛岡市民活動支援室の取り組みについて。秋田県秋田市。1、商業活性化について。2、秋田竿燈まつりと観光事業による地域活性化について。宮城県仙台市。1、地産地消事業について。保健福祉委員会、視察日10月29日火曜から31日木曜。視察先と調査事項、北海道小樽市。1、第2次小樽市健康増進計画、第2次健康小樽21について。2、小樽北尻部市青年貢献センターについて。北海道恵庭市。 1. 恵庭市子どもの居場所づくりプランについて。 2. 恵庭市小金ふれあいセンターについて。北海道北広島市。 1. 北広島市認知症高齢者等 SOS ネットワーク事業について。都市環境委員会。視察日10月21日月曜から23日水曜。視察先と調査事項。香川県高松市。 1. 地域公共交通の強化について。 2. 多角連携型コンパクトエコシティについて。愛媛県今治市。 1. 中心市街地再生基本計画について。 2. 今治自然塾環境プログラムについて。愛媛県東温市。 1. 東温太陽の恵みスマイルプロジェクトについて。文教委員会。視察日10月29日火曜から31日木曜。視察先と調査事項。福岡県福岡市。 1. 小中連携教育について。 2. 学校統廃合について。長崎県佐世保市。 1. 命を見つめる強化月間について。 2. 保養小保育園幼稚園小学校保養小連携継続カリキュラムについて。佐賀県武雄市。 1. 武雄市図書館について。以上です。区議会ホームページで本会議の模様をご覧ください。区議会ホームページで第3回定例会本会議決算特別委員会の録画中継をご覧になれます。ホームページ左下の本会議録画中継委員会録画中継をクリックしてご覧ください。また第4回定例会本会議の模様をライブ生中継します。ホームページの本会議ライブ中継をクリックしてご覧ください。ホームページは http://www.gikai.city.sugi.name.tokyo.jp/です。